私は全てを新しくする。私がパドモスで与えたこの言葉を私は形を持って具体的に表し始めたことを覚えなさい。この教会にあなた方一人一人の人生に全てが新しくなる、そのことらが始まってくる年はございます。あなた方は私に期待しなさい。私はあなたの人生を一新し新しくしていこう。教会を一新し新街道のために祈り、また探し始めなさい。私は新しい場所へとあなた方を導き、今の2倍、5倍、いや10倍の人々を導いていこうとしはございます。
多くの殉教者たちの涙の祈りの答えとして、私はあなた方一人一人を豊かに用いていこうとしはあります。あなた方がこの祈ったからではありません。あなた方の祈りは不十分であったとしても、この多くの祈りが天に満ちており、この祈られた多くの方々のその魂の上にあなた方を用いられていきます。それにあなた方を通して表される栄光のすべてを神に返していきなさい。あなた方がどのように欠けだらけであり、どのように弱くとも、私はあなた方をそれゆえに用いていこうと主は言われます。
恵みあれ、恵みあれと主は語られます。私は恵みを持ってあなたを召し出し、恵みを持って頭石を運び出そうと主は教えます。あなたの中にある偶像を捨てなさい。偶像を完全に放棄してしまいなさい。形ある偶像、またこの中にある偶像、その偶像が私の恵みを妨げ、その偶像が私の癒しと奇跡を妨げていると主は教えます。偶像はあなたの人生を破壊し、偶像はあなたの人生を縛っていきます。人々の心を、人生を、施策を縛っていきます。しかしあなたは偶像を捨て、私を求め、私を第一にするとき、聖霊はあなたを自由にし、聖霊はあなたを喜びと平安で満たしていくと主は教えます。私を求めなさい。そして私を第一としなさい。私は喜んであなたの子となり、恵みを持ってあなたに臨もう。溢れるほどの豊かな恵みがあなたを覆い、あなたは不可能の壁が次々に破れていくのを見ていくであろうと主はございます。私は癒し主、奇跡を行う神、私に不可能は何一つありません。あなたは偶像を捨て、私の恵みの中に生き、私を第一とするとき、あなたは私の恵みと奇跡を豊かに見ていくであろうと主は仰せられます。
愛と許し、イエスの皆にある平安、喜び、すべて主にある。
Yes, sir.
この群れから出ているチームがこのフィラデルフィア教会に立ち礼拝を捧げるこの日に、私はこの中身教会からの者たちを導いたことの中に大きな語りかけがあると信じています。この教会の準備の時は終わり、すでに本戦は始まっていますが、それは具体的に始まってきたことを覚えなさい。これから大きな宣教の礼が始まります。あなたの前に誰も開くこと閉じることのできない門を開いておいた、この言葉を今日与えよう。私はあなた方の前に誰も閉じることのできない門を開いています。恐れずに信仰の足を持って踏み出しなさい。あなたが信仰を持って踏み出しているとき、あなたの前に扉は開かれています。私はあなたの人生にこれから豊かな扉を開いていこう。今までのことにとらわれていてはいけません。あなたの人生に許された失敗、またあなたの人生に許された遠回りと思える道、その全ての事柄を私は私の手の中で益とし、十字架の恵みを持って祝福に変えていこう。幼子になって信じなさい。そしてあなたの前に開かれる扉を信仰を持って踏み出していきなさい。私は奇跡を行う神、私はあなたの人生を豊かに祝福し、この誰も閉じることのできない門を開き、これから大きく私の計画を表していくと主は仰せられます。
これからのうちさらに顕著な形でこの教会の中にこの私の計画が表されてくると主は言われます。この終わりの時代における神の計画、神のシナリオがこのはっきりとした形で始まってくると主は言われます。それで聖霊のかもそいこの導き促しに従っていきなさい。あなた方のうちに住まわれる聖霊の声はこのあなたに語っています。この促しに従っていくとき、あなたは自由にされ解放され真の命を見出すであろうと主は言われます。
あなたが私のこの扉を信仰を持って踏み出していくとき、大きく道は開かれていきますが、一つ大切なことがあります。あなた方は寄って立つのは十字架であることを忘れてはなりません。恵みと主は仰せます。あなたがそれにふさわしいからでもなく、あなたが何かを努力したからでもありません。この十字架という恵みによってあなたの前に道は開かれ、あなたがその十字架によって立つとき、この扉は閉じることはありません。あなたが十字架の陰に隠れ、十字架という恵みの中で進んでいくとき、あなたは勝利から勝利へと、栄光から栄光へと導かれていきます。そしてあなたの人生に私が命じる十字架があります。これを喜んで引き受けなさい。私は恵みを持ってあなたにお望み、この恵みを持ってこの十字架の道を生かしていこう。その時あなたは神の真実を驚くほどに見ていくだろうと主は仰せます。あなたを通して癒しが始まり、あなたを通して印と不思議を伴う宣教が始まってくると主は仰せます。何人かの者たちは英語だけではなく、いくつかの言葉を使って宣教していくものができます。ヘブル語で賛美するだけではなく、ヘブル語で宣教する者たちが与えられてくると主は仰せます。長崎教会に私はイスラエルの飯を与えています。あなた方はこの飯に向かって祈り、そして信仰の歩みを始めていきなさい。私は大きく扉を開いていくと主は仰せられます。
全て知っておられ 生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされたく信じる技他の誰が私を
あなたの愛をありがとうございます。今日もその主がここにいてくださることをありがとうございます。賛美の中に住まわれる主がここに住んでくださっていることをありがとうございます。一人一人に触れ働きすでに御業をなし語りかけをくださっていることを感謝いたします。今日の、洗礼式をありがとうございます。新しい神の家族をありがとうございます。今日の入会式をありがとうございます。新しい神の家族をありがとうございます。そして天のお父様、特別賛美を心からありがとうございます。一つ一つの特別賛美を本当に感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。神様は名をもって導いてくださってありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人をも心からありがとうございます。愛する天の父様、私と今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私に語り触れ豊かに導いてください。あなたはすでに牧歌している神の使命の朝日教会の40万を超えるあなたのためを感謝いたします。御言葉をもって私たちを養い育み、どうぞ御言葉を通して私に豊かに語ってください。オンタイム礼拝を通して、またインターネットを通して、あなたが届いてくださる全ての方々に御言葉を通して、あなたが今日も信仰を立て上げてくださって、信仰を通して与えられる、どうぞあなたのこの年の勝利を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の雲の減り下ります。主を語ってください。どうぞ聖霊様の上からの知恵と知恵と礼を手を持って導いてください。主に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。感謝します。私のために10時間かかり1回目私に期待しながら僕に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。
おはようございます。
先ほどですね、本当に中野教会からですね、2人の方が導かれましたけれども、非常に感動しております。歴史的なものを感じますね。で、長崎教会って21年ですけれども、一つの鳥が来たんだなということを非常に強く思っております。で皆さんもですね、その他のね、思いながら過ごしておりますが、先週ですね、いくつか嬉しいことがありました。一つはですね、先週お話しましたガストのことなんですけれども、ガストに山田ゴスペルクラブの CD が置かれまして、2週間売れなかったんですが、教会の主婦の方に出して祈り出した途端にですね、売れ始めたわけですね。で、5枚先週売れたわけですね。でこれは感動的だったわけですけれども、そしたらですね、急に、トシヤ君が信仰的になりました。夜の第3礼拝でですね、今週は10枚売れますって言ったわけですね。で、はっと気が付いたんですね。10枚売れますと言っていながら、ガストには5枚しか置いてないと。ということで、月曜日に早速もう5枚持っていかれたんです。 で、金土日と売れてなかったんですね。ところが、5枚持って行って10枚にした途端、月曜日に3枚売れました。そして、また水曜日に1枚売れて、で金曜日にまた1枚売れて、先週だけで5枚、土日はちょっと彼行ってませんから分かりませんけども、金曜日の段階ですでにまだ5枚売れたんですね。ある方は、山田ゴスペルクラブ、私応援してるのよと言って買ってくださる人がいたり、それからある人はその、これから名古屋だったっけまで帰るので、この CD を聴きながら帰るとか言ってくださったりとかですね。なんか我々の預かり知らないところで、今までこういろんなところに行って、コンサートをしたりですね、ラジオをやってきたりやってきましたけど、なんかこう、本当にこう、浸透してきたんだなと思ったのすごく嬉しく思いました。で、先週も5枚売れたんですね。で、トータルで10枚売れたわけですね。神様に感謝したいと思います。それなんで、駅北店だっけね。彼は三好店っていうね、その、ビッグ M のそばなんですけども、今度は駅北店の方ですね、にも置かれることになりまして、昨日からかな。昨日から置かれております。こちらもね、買われるように、ぜひお祈りください。で、モーニング娘。が1年で5枚で、こちらは4週間で10枚。モーニング娘。をはるかに超えました。ですね。素晴らしいと思います。さっきできた水野さんみたいに歌っておりますので、どちらも歌ってますけどもね、ね本当にもちろん山田所作りを歌ってますけども、ね、ぜひ皆さんも用いてほしいと思います。あと、いろんなところでですね、すごく神様に触れられて、こう癒されたっていう報告をいっぱい受けておりまして、260枚の後の60枚ももうほぼなくなったので、次また50枚注文しておりますので、ぜひ皆さんですね、どんどん、用いてほしいと思います。特に教会まで来れないとか、引きこもりになってしまってるとか、体調が本当に悪くて出てこれないとか、そういう方々にですね、届けてあげてほしいと思いますし、神様とは教会ということに、まだ今は拒否反応がある方にも届けてほしいと思います。そういう人たちに神様は触れていかれると思いますのでね、ぜひね、用いてほしいと思います。それからですね、そうそう、忘れてました。大事なこと、御声新聞、今週の御声新聞にですね、我らが緑子さんみたいなですね、リーダーであります、酒井慎一さんが載っております。で、これを見た瞬間、酒井兄弟が名前が大きく出てるとか言っておりましたけどですね、出ていますので、ぜひ緑で歌ってるので写真が出てますけどね、ぜひ見てほしいです。酒井兄弟のところはですね、酒井さんのご家族は子供さんたちが本当に奇跡的な癒しを体験されていまして、そのことを詳しくは書いてませんけど、本当に短くですけどね、ことを書かれていますけれども、ぜひ用いてほしいと思います。そして2面にそれが書いてあって、3面にですね、この前の NHK での、コンサートのことが書かれています。 NHK ハートプラザのコンサートですね、ぜひ用いてほしいというふうに思いますし、ぜひ読んでいただきたいというふうに思います。それと、先週佐世保に行ったんですけれども、私は佐世保に行った時ですね、感動することがありました。それは何かというとですね、いつも佐世保は夜するんです。でどうしてかというと、今教会に通っている方々がご婦人の方が多いんですけども、仕事をされている方が多くて、最近、ね、前はされてなかったのに最近されることが多くて、で夜じゃないと時間がないので、それで夜成果をすることが多かったんですね。だから昔は昼とか朝だったんですけど、最近はずっと夜してたんですね。でところがですね、教会に来ている方のあるシスターの妹さんが佐世保におられまして、その方が昼朝が昼だったら来れるということなので、一度久しぶりに朝が昼しませんかということになったわけですね。そしたらですね、教会の方は来れないわけですね。でもなんか祈ってるとそういう流しがあるので、まあ、朝から昼にかけてすることになりました。ところがですね、その妹さんはちょっと今回は事情があって来れなかったわけです、ね、あれでああと思ったんですね。ところがね、やっぱ主に従うと素晴らしいと思うのはですね、以前ですね、ずっと昔この私のこの教会のすぐそばに住んでいてですね、長崎大学の医学部を出た後、お医者さんになられた方がいらっしゃって、でその方ご夫妻がおられまして、でその方が、まあ、別の教会だったんですけれども、その頃の牧師がちょっと異動されまして、その方が、まあ、信徒で、まあ、牧師の代わりをするようになったんですね。そしてうちの教会にしばしば来られまして、カリスマについて共に学んでおりました、ね、でその方がアメリカに行かれて6年半アメリカに行かれた後、対馬に来られたんですね、3年間。でこの4月から息子さんが中学1年になるので、佐世保北中を受けられまして、県立の合格されたんで、佐世保にこう住んでおられたんですね。でそして実は長崎教会のインターネットを時々見ておられたそうです。それで今回その佐世保のところで朝から昼にかけて生活あるってことを聞いて、これならいけるってことで、まあ、ご主人の仕事なんですけど、奥様が生活に来られたんですね。正解でしたね。それでですね、何かというと来られたんです。 全くインターネットだけですね。だから何の全然もうね、ただこのあのスクリーンはその方が3年前私に来た時かな、3年前かな、なんかにくださったスクリーンなんですね。ですごく親しくしてたんですけど、ちょっと名前伏せておきますけれども、くださったんですね。そして正解だったんですね。そして、まあ、終わった後にミニストリーしまして、まあ、いろんな戦いがあるようでですね、子供さんのこととか家族のこととかですね、お祈りしたんですけれども、まあ、最後はなんかこう涙ぐんでるというか、涙ぐんでるというか、末期ボロボロ流れてましてですね、で、まあ、最後まで教会の方と交わってね、牧師の方と牧師と交わって温浴してもらって次の場所に北九州の私は行ったんですけれども、なんか素晴らしいなと思いました。神様の言葉に従うとですね、そうやってこう新しい、ね、関わりというか、ね、導きが来たわけですね。で、私はどうしても目に見えるものを考えて動きます。でも神様の言葉に従うとするとき、人間的にはこんなことして大丈夫かなって思うことがあるんですけども、気にはしないといけませんけど、神の言葉に従って歩むときに私たちは神様の用意したものを受け、神の用意した方との出会いとか導きとか新しいことが始まるんですね。で、これをぜひ覚えてください。目に見えるものや自分の計算で動くのではなくて、神様のその導いてくださる用意しているものにね、神の言葉に従っているときに出会えるということを念じてどうしてます。で、本当に信仰の歩みが必要なんだなってことなんか非常に強く感じました。で、なんかその方すごく可愛いとられてですね、今外国人のアメリカ人の教会早速いっぱいいますからに行ってらっしゃるんですって。ご主人はドクターをされてて、病院のお医者さんが勤められてて、で、なんか非常にこう忙しい私だから導かれてるんじゃないのかなと思いながらですね、なんか電話してもらってました。それから今日も宣伝式がありましたけれども、飯塚教会でも宣伝式がありまして、新しい番組が、入りが始まっております。ぜひそのことを覚えてほしいと思います。で、ちょっと時間が押してますので聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日は先ほども言いましたように、東京から出ているチームですね、ミッションから出ているチームが、パトモスに行きますけど、その前にフィラデルフィアに今日行かれています。フィラデルフィアでこの後礼拝します。6時間時差がありますから、まだ向こうは朝の5時45分だと思いますけれども、ですね、まあ、向こうはこの後フィラデルフィアで朝の9時ぐらいから礼拝するんじゃないですかね、礼拝されますけれども、フィラデルフィア教会というのはですね、黙示録に出てくる7つの教会の中で褒められている教会が2つあります、ね。それは何かというと2つ、どことどこが覚えてますか。フィラデルフィア教会ともう1つ褒められている教会はどこでしょう。スミルナ教会ですね。日本人だから知ってるけど黙ってたというふうに理解しておきますスミルナとフィラデルフィアですね。スミルナ教会は10日の間苦しみを受けるって書かれて、あ、聖書を見ましょうかね、ちょっと黙示録をね、今日話す前にちょっと黙示録を見てください。黙示録の3章、スミルナは2章に出てきます。フィラデルフィアは3章ですけれども、スミルナは2章の、8節から出てきますね。私第3版なので477ページ、皆さんもうちょっと若いページかもしれません、ね。またスミルナの教会の使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさと知っている。しかしあなたは実は富んでいる。またユダヤ人だと主張しているが、実はそうではなく、かえってサタンの会社の人たちから罵られていることも知っている。あなたを受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方の血のある人たちを牢に投げようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたの命の冠を与えよう。身のある者の御霊証言のことを聞きなさい。勝利を得る者は決して大の死なんてそんなことはない。ここで、あなた方は10日の間苦しみを受ける。これから受ける。死に至るまで忠実でありなさいって書いてありますね。つまり褒められてるんですけど、これから試練の中に入る、苦しみの中に入っていく、褒められてるけどこれから困難があるけれども、その困難の中で知りたいなさいよって言われている教会なんですね。だからフィラデルフィアはですね、試練を通過した後の教会なんです。で、すぐその横にですね、3章のところ見てください。3章の7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。もうすでに知っていると。見よ、私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。もうすでに否まなかった。だからもう門を開いておいたと。その通り抜けた教会なんですね。見よ、サタンの会心に毒する者、すなわちユダヤ人だと自称していながら、実はそうではなくて、嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らはあなたの足元に来て、来てふさせ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言ったことを守ったから、すでに守ったから、 私も地上に住む者たちをこれ見るために全世界に来ようとしている試練の時にはあなた方を守ろう、もうすでに守ったからこれから来ても守りますよっていう、すでに通過した教会なんですよ、これね。で、私はすぐに来る、あなたの冠を誰も奪われないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者を私は神の聖所の柱としよう。彼はもはや決して取れていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとで天から下ってくる新しい聖なものと私の新しい名とを書き記す。身のあるものは見たが生涯のことを聞きなさいと。これフィラデルフィアですね。で、うんと前ですね、実は避難中傷これもっと前にですね、私たちは、フィラデルフィア教会に行ったんです。そしたらですね、フィラデルフィア教会の門が閉まってたんです。スミナ教会には入れたんだけど、フィラデルフィア教会には入れなかったんですね。で、その時神様から語りかけました。あのね、あなた方はこれから試練や困難の中に入っていきます。で、まだそこを通過していませんって言われたんですね。それから、1年か2年経った時に今度はフィラデルフィアに入れたんですね。それで、あ、フィラデルフィア教会になりました。敗北することのない教会として神様は私の群れを導いてくださいと示された。で、今回また再びフィラデルフィア教会に今日立つわけですね。で、誰も閉じることのできない門を開いておいたと語られているわけですね。で、もちろんね、これから支援がないとは言いませんけれども、神様ははっきりとこの私の群れをフィラデルフィアとして見てくださって、誰も閉じることのできない門を開いてくださっているということを発揮しててほしいと思います。で、これから大きなことがね、起こってくるということをね、私に期待していただきたいというふうに思います。で、ちょうどその時に長崎もね、さっき言いましたように、このタイミングでね、この入会と洗礼があったということが素晴らしいなというふうに思いますね。なんか新しいことが始まるんだろうというふうに思います。で、そういうふうに神の間が始まってくるんですが、その時に今日の聖書の箇所に戻ります。第一コリントの2章ですね。すごく大事なことがあるんですね。何かというと、それはその時に私たちはイエス・キリストを頼る掲げるということなんですね。で、パウロは、今日の聖書を読みますよ。パウロはここで2章の1節から、さて兄弟たち、これはコリントの教会人に言っています。私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。パウロというのはですね、サンヘドリンの議員をしてたんです。で、サンヘドリンというのは今日登記選ですけれども、確かね、まあ、今で国会議員ですよ。日本の国会議員ってあんまり尊敬されてないからないから、ね、だって小さい子供になりたいって人あんまりいないでしょ。これすごくね、従ってないから。もっと違う、なんていうかな、当時のサンヘドリンはすごくこう立場もあるし、日本では学歴あり、家柄よし、そして人格素晴らしい、で、宗教的にものすごくこう ちゃんとした立場にあるっていうかね、そういう、こう本当にこうそういう人たちなんですね。だから、こう本当にパウロっていうのは博学で知識がいっぱいあったんです、ね、立場も家柄もあったのはローマ市民ですから、ね、ユダヤ人だけどローマ市民でしたから、市民権を持ってました、生まれながらにして。そういう人だったんです。ところがパウロはそういう知識も立場も経験も、そんなものは私は使わない、そんなことは言わない、知恵も優れた知恵も優れた言葉も用いない、そういうことを使って宣教はしない。私は次、なぜなら、どうしてかっていうと、なぜなら私はあなた方の間で、コリント教会の人たちの中で、もうちょっと広げたら、私の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につかれた方のほかは何も知らないことに決心したからです。イエス・キリストしか知らないことに決心したって言ったんですね。で、他の箇所を見ると、パウロはイエス・キリストを知ったことの素晴らしさのゆえに、全てのことを、チリアクタのように思うと新科学で書いてある。口語訳ではフンドのように思うと書いてある。いつも言うように、ふんどうしたって感じですけれども、ふんどのように思う。で、このふんど、ちりあぐだっていうのもいいですけど、ふんどってね、ふんってふんですよ。ね。ちょっと汚くてすいません、食事前に。でも考えてください。パウロは自分の今までの、そういう全ての立場や経歴や、そういうことは、イエス・キリストを知ったことの素晴らしさに比べれば、なんて虚しく、つまらないんだろう。もうこの方を知ってることが本当に素晴らしいっていうぐらい、イエス・キリストがどんなに素晴らしい方か、この方が知っていることが何もまして素晴らしいことであるかということを知ってたんです。本当に知ってたんです。だからコリント教会に行った時に、彼はいろんな知識や博学やそういうことではなくて、イエス・キリストしか知らないことに決めた。もうこの方のことを伝えるって言ったわけですね。しかもイエス・キリストと言った時にね、イエス・キリストを伝えるもいろんな伝え方がありますよね。いろんな方面から、癒し主ですし、奇跡を行いますし、慰め主ですし、助けてくださいますし、導き手でありますよね。あるいは復活された神でもありますね。でも彼は十字架につけられた方って言ったんです。イエス・キリストを語るとき、彼は十字架につけられた方であるキリストを伝えるって言ったんですね。彼にとってこれが最もイエス・キリストの紹介の最も大きなポイントだったわけですね。 皆さんも障害する、いろんな障害の人があると思うんですよね。まあ、今日酒井真さんだから酒井さんで言ってもいいんですけど、やめときます許可をもらってませんでしたから、ね、40のパパとかですね、あるいはその会社の名前って、ね、言うこともできるでしょうしね、ビドロスさんみたいなリーダーとかいろんな面があるじゃないですか。でもどこで伝えるかによって変わるでしょう。でも私だったら長瀬教会の僕知ってる方もいます、九州の長老っていう方もあります、個人の福利人という方もありますね、八時のパパっていう方もありますね、神子さんのご主人という方もありますね、全部本当ですよね。でもそれを言うことによって全然違う面が出てきますよね。そうですね。でパウロはイエス・キリストしか知らない、そのイエス・キリストの十字架につけられた方っていう方をしたんです。なぜか、その十字架が彼を救い、そして彼に命を与え、彼の人生を変え、彼を祝福することを彼は知ってたんです。で、皆さん知ってますか、日本人はとっても頭のいい民族だと私は思っています。しかしそれは時として妨げになる。イエス・キリストのこの十字架の素晴らしさを知ったらですね、他のものは虚しいのですね。で、このキリストの十字架の力が私たちの人生を祝福し、私に奇跡をもたらし、癒しを与え、解決を与え、勝利を与えるのです。十字架の力がね。で、パウロはそれを知ってた。だからその十字架を使える、イエス・キリストの十字架を使えた方を伝えるっていうふうに言ったわけですね。この後見るとね、あなたと一緒にいた時の私はよく恐れをのめていましたと、まあ、福音宣教している時に弱さと恐れを覚えた。あのパウロでさえなんかほっとしますね。皆さん、イエス様のことを述べ伝えようとする時に弱さを覚えたり恐れを感じる人があったらですね、いつも言いますように、それは人間の証明であります、ね、それは普通のことだと思ってください。パウロさえそれを感じてたわけですね。で、ただ面白いのはね、語り始めるとね、力が来るんですよ。語る前って恐れは来ませんからね。来ない人は素晴らしい恵みですね、高ぶらないように。でも普通は結構恐れがきます。特に日本の場合はなんか知らないけどね、キリストのことを語ろうとするとなんかこう他のことは話せるのに、キリストのことを言われるとなんかこう見えない圧迫を感じたりします。霊的な力だと思いますよね。でも語ってしまって口を開いて語り出すとぐーっと性の力が来るんですね。でも語る前にすぐ圧迫が来たり恐れを感じたり弱さを覚えたりすることはあると思いますね。パウロでさえそれを感じていた。ところがパウロは、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によってこられたものではなく、御霊と御力の表れでしたと。で、十字架を語るときにですね、面白いんですけどね、イエス様の十字架、簡単に言いましょうか。イエス・キリストは罪が全くなかった方だった。で、罪っていうのは2つの面があるんです。1つはですね、本当にどうしようもないこう騒ぎを招く、呪いを招く、後で本当に苦しみに遭う部分と、その罪にはですね、いわゆるその時快楽をもたらす部分と、ギャンブルでも昨日ラジオでやったんですけど、マジキナ君はお酒とタバコとギャンブルと、ね、お父さんを恨んでたそうですけれども、それね、党から全部かぶされたんですけど、なんでかって、その時はなんでやめられなかったら、その時は楽しいわけですね。例えばお酒を飲むと、ね、気分が良って、ね、忘れるわけですよ、ね、タバコなんでかって、タバコがイライラしてたらその時はなんかちょっと紛らわせるわけです ね。だからみんなやめれないわけですね。だけど必ず体に後で害をもたらしますし、お酒なんか飲みすぎたら次の日、こう2日目で頭がガンガン、経験しなくていいですよ頭がガンガンしたり気持ち悪くなったり下手したら吐いてしまったりしますよね。必ず後で刈り取りが待ってるんです。でもその時はすごく一時的に何て言うかな、こう愉快になるとかね、そういう罪の部分があるわけですよ。だから人は生きてられてるわけですね。ギャンブルは私よくわからないけど、きっとそうなんでしょうね。一回勝ったら味が忘れられないってよく言いますからね。ちょっと私ギャンブルわからない世界ですね。だけどそうなんでしょうね。で、何かっていうと、そういうのがある。イエス・キリストは全く罪と関係ない世界の方だったんです。そして罪の身代わりになられましたけど、いいですか、罪のその快楽の部分を一切味わわれなかったんです。罪がもたらす呪い、裁き、苦しみ、痛み、その全部を引き受けて、罪は当然裁かれなきゃいけないのに、それを全部引き受けて十字架にかかってくださったんですね。いつも話します。だからエッセンは十字架あった時、いつも言いますように、かっこよくはありません。最も惨めで醜くて汚かったんです。なぜか、全部の罪の裁きと呪いが引っかかったからですね。わかりますかね。だからよくね、私創価学会の連中とですね、学生時代、私大阪市なんですけど、創価学会の幹部の子が多くてですね、創価大学っていうのは東京の八王子にあるんですけども、そこにかなりいい大学に行けるのに、それをやめて創価大学に行った仲間が結構います。創価学会の幹部目指して、ね、でそいつに呼ばれまして創価大学まで行きまして、創価学会の連中と 議論と戦したことよくありますか、学生時代ね。彼らは必ず言うんです。神だったらなんで十字架に勝ってあんな未知の姿で負けたんだ、敗北者じゃないかって言うんですよね。だからね、びくともしませんね。そりゃそうだよって、君たちがそれの十字架わからないのはね、君たちなんて言うんですけど、東京にいた時だからお前らはって本当は言いたいんですけど、君がわからないのは愛を知らないからだって、ね、この世のご利益しか知らないだろうって、本当の愛を知らないだろうって、キリストが十字架にかかったのは本当に私たちだから、呪いも裁きも罪も全部そうなんだ、お前たちが思ってるよりもっと惨めだったと、もっと汚かったと、もっと敗北だった、お前たちが思ってるそんな邪神もんじゃないって、そこにいたら顔上げれないし目を上げれないぐらい惨めで汚くて敗北で、これ以下はないっていうぐらい最悪だったって、だからもう俺たちは苦しまなくていいんだ、助かるんだ、救われるんだ、そしてもうそんなことに縛らなくていいんだって、これが愛なんだって言うね。言ったらね、よくわからんとか言われてよくあのな、でもそうでしょ、十字架っていうのは、でもこれね、皆さんね、頭でね、皆さんは聖霊がいるからわかるんですけど、これね、世の人に向かっている時にね、簡単に言えばそうですよね。そして3日目に人の死にも罪にも誓って復活したので、信じれば許されるだけじゃなくて、死にも罪にも誓って生きれるんですよ。すごい勝利者で生きれるんですよ、ね、だけどこれをあの頭で理解してみて、本当に霊に感動して、ああ私の罪のためだった、本当にイエス様は十字架で私の罪のために死んでくれたんだ、もう私は許されてる、もう自由なんだ、罪に縛られることはない、もう大胆に神様に求めていいんだって思えるかどうかは、聖霊のなければならないんですから。感動的な話はできますね。例えば今証ししてもいいですけど、ね、十字架の証を分かりやすくするための証はいくらでもありますが、感動はしてもそれが本当に分かって、ああそうだと思うのは聖霊の力以外がないんです。説得や納得の世界では起こらないんです。合意はしますよ、ああそうですか、分かりました、じゃあ一応信じましょうと言って合意はしますけど、それは合意です。救いってのはそうじゃない。本当に聖霊によって、あああの十字架が私の罪の彼だった、許されたっていうこの喜びっていうのはね、人の説得や納得では起こらない。聖霊がないといけないんですよ。でパウロはそれを知ってた。だから説得、ね、説得じゃない、納得が、あの納得、説得力のある知恵の言葉によったんじゃない、御霊と御力の流れだったと、聖霊によって私は語ったんだって書いてある。で皆さんね、宣教は聖霊と御力、御霊と御力の現れによってなされていくのです。どうぞ覚えてください。あれ、ね、賢くうまく話をするってことじゃありません。十字架を私たちは聖霊と力によって語っていくんです。聖霊によって語っていくときにね、ある時は即座にそこで人々が罪を分かって救われます。ある時はバカにされたり、なんでってね、あの私の妻は、分からなかったそうです。信じたかったのにね、2000年前のキリストの十字架がなぜ今の私の罪の悪いかどうしても分からなくてね、あの気が狂うほど苦しんでる人なんですよね。でもある時本当に聖霊によって分かったんですね、ある時にね。で、あの私はこれを伝えておく必要があるんですね。だから聖霊が働くときに悔やたのことってことをね、どうぞ覚えてください。でパウロはそれを知ってた。だから御霊との力の表れでしたと。それはあなた方の持つ信仰が人間の地に伝えられず神の力に伝えられたのでした。そうでしょう。あのいろんなね、信仰宗教、例えばキリスト教の異端である、統一原理とかね、エホバの証人とかと話すと面白いんですけどね、あの進めませんよ、飯がないと混乱しますから。でも私は結構お話をすることがあったね、最近もしませんけど、昔はよくね、その時に彼らはね、理解とか説得に来るんですよいや本当そうなんですよね。でもね、理解できることを信じる必要がありますか。理解できるってことは私の脳に入るってことなんですよ。そういうのは脳です、わかりますか。だって理解できるってことは私より小さいんですよ。私が分かる範囲のことなんですよ。そんなことを信じる必要なんかないんですよ。これはあのいいですか、あの理解はするけど分からないっていうんでしょうかね。三密体、例えば三密体ね、父子精霊、3つで1つでしょ。聖書の人を書いてるから死んでますよ。3つで1つを説明揃ったって説明できないじゃないですか、ね、よくあの水と水蒸気と氷って言いますけど、あれはちょっと陽体説だから厳密に言えば違うんですね。三密体とは3つ別々の存在なんです、ね、ペルソナって、ね、ちょっと難しいけど、ペルソナってギリシャ語でいうペルソナって人格を持つ、人格っていうか神格っていうかね、だけど1つなんですよ。皆さんは別にアーメンって言えるでしょ、ね、これは理解してるんじゃなくて信じてるんですよ。聖書はそう言ってるから、聖霊がおられるから全然無理なくアメンって言えるでしょ。あの日本人ですね、言いませんねアメンって、ね、そうですよね、ね、そうですよね。 だけどこれ理解しようと思ったら理解した人は気が狂ってるか嘘ついてるかです。わかりますよね。理解してないんです。我々は信じているんです。何でしょうか。でね、あのパウロほどの博学でパウロほどよく知識があった人なのに彼はスルーしていた。だから本当に私の信仰が神の力、人間の力、神の力を使うために私はキリストしか知らない、十字架を語るって言ったんですね。で今ね、今日このフィラデルフィアに主の胸が立って夜神から正式に人々が入ってきたこの日にね、もう一度ね、長崎教会の使命を、これ今日の長崎教会の御言葉なんですよ、知ってほしいんですね。私たちはイエス・キリストを十字架を述べ伝えていくのがこの教会の使命です。私たちの何かではありません。十字架には奇跡の力があります。十字架には癒す力があります。十字架には回復する力があります。十字架には壊れた家族を回復する力が、あるいは病んだ体を癒す力が、傷んだ心を溶かす力が十字架にはあります。イエス・キリストの皆には奇跡と癒しをもたらす力があります。この皆に力があり、十字架にその力があるんですね。それを私たちは伝えていくのですね。でこのことをね覚えておいて、それはね、でもね、あの人間の努力が頑張りじゃないですよね。聖霊の力があるんですね。これどうしてください、ね、で何度もこの十字架のことを語ると、あの明かしてることなんで、最近明かしてないのでちょっと明かしをしますけども、私が新学生の時ですから、もうすいません、古い話ですいません、20年以上前になりますが、新学生だった時に、私がまだ、27歳ぐらいですね、という結婚する前ですからだったんですけど、一人の黒人90って感じでしたね。ピシッとこう来てね、なんかこうね、東京の進学校にいたんですけども、その方がですね、証しをされました、チャペルの時に。感動したんで、その証しを2時間の奇跡っていうトラックと自分で作られたんですね。で、この方はですね、PTA の副会長だった。東京でのことですね。子供の PTA の副会長だった。で、会長さんはクリスチャンだった。で、会長のクリスチャンさんはですね、しょっちゅうイエス様の話をするんですって、いつも何かあると。ね。で、とっても明るくて、いつも明るいんですね。で、その明るさが眩しかったんで、妬ましく思ったんですって。で彼女はあのご主人はすごく収入のある方 で仕事忙しかったで、でもなんかいつも忙しくしてて、ちょっとなんかこう文句というかストレスがあったみたいですね。でその会長さんの、クリスチャンの会長さんがいつも明るくしてるのが面白くないわけですね。で彼女があの他のことで喧嘩できないので、イエス様の話をしたり、特に十字架の話をするとこう、ね、みんなでグループになってね、せせら笑うんですって。そんなバカなこと信じてるのとか言って、それでこう今でいうファミレスに入ってですね、最初みんなで終わった後こう食べながら話すでしょ。その時に必ずその会長さんがイエス様の人に十字架の話をするんですって、一生懸命。そしたらそこでこう自分がみんなを束にしてバカにするわけですね。そして、まあ、会長さんは1次会が終わったらすぐ帰っていくんですけど、その人が2次会3次会ってみんなを連れてるわけですね。である時4次会ぐらいまでなって、もうお酒入ってるわけです。3次会ぐらいからね、4次会になった時に最後にお家に連れてきたんですって、名前の人がね。でその日はご主人が出張だったんです。でお家に連れてきて、お家で飲んでたんです。で変な雰囲気になってきたんですって。当然男性もいるんですよ、ね、そのピーターの上ね。でここ本人がありました。このまま行ったらいつも来るかもしれない変な雰囲気になった。ちょうどその時に帰ってこないはずのご主人がいきなり帰ってきたんですね。玄関を開けてパッてね、これから、まあ、靴がいっぱいあるでしょ。今日出張だから、あれって思った時、なんだこれはと思ってから、パーッと来て、そのキッチンでしょうかね、こうDK でしょうかね、ダイニングキッチンが中に来てね、そしたら、なんか飲んでて変な雰囲気ってわかるじゃないですか。えって思った。で、その瞬間ですね、その人が言ったらですね、お前たち一体何者だってね、ここはおめえだ、出てけって叫んだそうですね。普段絶対そんなこと言わないご主人が言ったわけですね。で、びっくりしたんですね。その瞬間、もう一瞬にしてパーッとみんな帰ったって、ね、そんなもんです ねパーッと帰って、残ったのはこの奥さんですよ。愕然としたご主人に、お前もだ、出ていけって言ったんですね。それでご主人は自分の部屋に行きました。奥さん愕然としたんで、ここから面白いんですよ。それ言った瞬間、呆然としては、その瞬間ここからですよね。彼女は突然ね神様ごめんなさいって言葉ができたんですって。これでその床に頭を伏して、神様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、私が悪かったんです、私が悪かったんですってこう叫び出したんですって。なんで突然イエス様ごめんなさいってわからない、ブワーッと出てきたんですね。おそらく取りなされてたんでしょうね。 そしてね、イエス様になさいってこう、なんか必死になりながら、泣きながら、泣きたくながら祈ってて、目の前にはっきり十字架の幻が見えたんですって。そして、もうずっとね、ぐーっと平安が来たんですって。それでね、ああ、イエス様許してくれたと思ったんですって。それでね、はっと願って、そうだ、おっと前回らなきゃと思って、立とうとしたときに、ふっと後ろから肩を叩かれたんです。ご主人だったんですって。ご主人言ったんですね。もういいって。もういい。もう分かった、もういい。あ、ごめんなさいって言ったらですね、分かった、もういい。ね、やり直そうって言ったんですってね。で、気がついたら2時間経ってたんですって。で、彼女はその後、救われたわけじゃない。あんまり感動して、進学校にまで来て、僕ね、ご主人許可をもらって進学校に来て、進学校で勉強して神のために働くことになったわけですね。それを公で話されて、あんまり強烈だったんですし、ここに残ったし、トラックでもあったんですね。で、会長さんがいつも十字架があったり、せせら笑ってたりとか、本当に自分が失敗した時に突然十字架が目の前に来て祈ったわけですね。これで回復したんですね。で、彼女を救われました、はっきりね。で、十字架ってね、ですが、ある時は即断に神の力を取り上げます。ある時は馬鹿にされたり笑われたり反発を受けている。だってイエス様が十字架にかかった時、弟子たちはみんな逃げておりました。多くの人はあだけって言いました、ね、あの百人隊長のうちの誰か一人が救われたのと、あの、まあ、十字架を買いにかけたクレンジン下が救われてますけれども、たくさんの時、その時すぐに起こってませんね。しかし今に至るまでこの十字架は世界中の人たちを救いに招いていますでしょう。でこの十字架を私が語って伝えているんですね。でこれをどうぞ皆さん覚えておくんですね。ここにはね、計り知れない神の力があるんです。 無から有を作られた神の力があるんです。でそれをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。ちょっと時間が回ってきてますので、まあ、今日は、ここで止めたいというふうに思いますけれども、そのイエス様の十字架をパウロと共に私たちもですね、述べ伝えていきたいというふうに思います。お祈りします。イエス様、あなたに名を称えます。あなたは十字架を通して私たちの人生の多くの救いと希望を与えてくださいました。イエス様、十字架がある限り私たちがどんなに失敗しても、その下にあなたの十字架があって私たちを救い出してくれます。どんな病も、どんな問題も、どんな私の失敗も、罪も、この十字架で許され、清められ、引き上げられて、復活された主の力を持って私たちを勝利と導いてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがこの恵みの中に生き、この素晴らしい十字架をイエス様を人々に分かち合っていくことができるように、さらに助け導いてください。で短く、悔い改めの時を持ちたいと思います。先ほど聖餐の時も悔い改めしましたが、この後神様に、癒しと解放のために祈りたいと思いますが、その前に悔い改めしましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがあります。聖書は全ての人たちにどうぞ言ってますので、短く悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、具体的に、素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。健康の問題ならそこを体が痛んでそこに行ってみてください。家族や友人で問題があるならその方を思い浮かびましょう。また、境内や人間関係ならそのことを主の前に出してください。どんなことでもいいです。ためらわずに素直に大胆に主に願いましょう。この願いと求めに主は答えてくださいます。天皇様、今一人一人に触れ、あなたの癒しと解放を与え、問題なく解決しようではありません。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ。膝を、関節を、癒されよ。不眠症、エスマンテメゼ、癒されよ。恐れ、惑わし、混乱、自作感情の力、エスマンテメゼ、出て行け。お腹の痛み、下腹部の痛み、エスマンテメゼ、癒されよ。耳鳴り、偏頭痛、後頭部や前頭部が痛んでいる方、イエス様って、この頭痛よ、その頭痛を持たせる根源を、イエス様って、癒されよ。頭痛をもたらしている、いや、悪しき霊よ、汚れた霊よ、病の霊よ、で、けっ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。人を恐れると罠に陥ります。恐れてはいけません。あなたは私を恐れ、私の言葉に従っていきなさい。戦いが許されますが、この戦いは主への戦いとなります。あなたは人を恐れずに私を恐れて従ってくるとき、 私の勝利をあなたは豊かに見るだろうと幸せになります。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様によって、イエス様によって癒されよ。なんか踏み出すことをすごくためらってる人いますけど、ためらわないで踏み出しなさい。今までできなかったから自分はまたできないと思っている人いますけど、これは惑わしです。主があなたに言葉を与えられたならば、あなたはその言葉に応じて踏み出すとき、今までできなかったことができるようになります。これは恵みです。恐れずに踏み出しなさいと幸せになります。イエス様ありがとうございます。癒しを与え、和解を与え、解決を与え、勝利を与え、また境内の祝福を表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。週報の中側をご覧ください。1番ですね、本日今日の第2礼拝の後、この後クラスがありますので、時間のある方は出てください。新しい方のクラスは光る牧師ご夫妻、宣伝準備クラスはジョイ牧師がしてくださいます。中高生クラスは美子牧師、成長クラスは山本牧師、課長会は千田兄弟で、私たちはミニストリーをお祈りしますので、お祈り中の方はおっしゃってください。また午後1時からは預言者学校がありますので、積極的にご参加いただきたいと思います。2つ目、本日今日大礼拝で押した、三つ子姉妹が神の姉妹の朝教会に入会されました。また押した愛子姉妹が洗礼を受けられました。おめでとうございます。この子の歩みと仕組むためにお祈りください。もう一度拍手をしたいと思います。3つ目、7月10日から17日の日程でトルコパトモスチームが使わされています。チームの祝福と守りのためにお祈りください。教会では連鎖断食を行っていますので、加わってお祈りいただければ幸いです。後ろの左側の方に連鎖断食をやっていますので、たとえ一食でもいいので、もし加わっていただければ幸いです。それから、そうですね、6つ目、今週7月17日の金曜日午後7時からゴスペルコンサート、旧香港市販銀行で行います。入場無料ですので、ご家族ご友人をお世話するので、ぜひお越しになってあげたいというふうに思います。金曜日から、金曜日の7時から、6時半か、7時からですね、7時から、ありますので、ぜひ、おいでになってあげたいというふうに思います。あれ飛んだね。すいません。3番から6番飛びました。すいません。4番ですね。4番、白馬キャンプの申し込みの締め切りが7月21日まで延長されました。7月28日火曜日、28日にプレキャンプがあって、20から31日に本キャンプがあります。詳細は受付の白馬キャンプの資料をご覧ください。今、他教会も含めてバスが確実が21名ぐらいになってきています。33名集まると1万7000か6000かぐらいになって、50名集まると1万2000までします。なのでぜひ皆さんですね、確実になったら教えていただきたいというふうに思います。で、よろしくお願いいたします。それから、ところですね、から、5番目、長崎カリスマ聖火は来週日曜日の午後6時半から、原爆資料館です。今回は平和会館取れなかったので、原爆資料館のホールで行います。家族ご一緒にお世話してぜひおいでください。白馬前のカリスマ聖火ですね、ミドルがどこまで仕上げてくるか、楽しみに来ていただきたいと思います。みんなで審査してもいいかもしれませんね。呼び審査をかけてね。ですね、それから、あと下部のためにもぜひお祈りください。よろしくお願いいたします。から6番目、さっき言いました、今週の金曜日17日に7時からゴスペルコンサートは基本ご支援になりますので、よろしくお願いいたします。 それから7番目、カキと